説教主の恵みの年、石橋秀夫牧師です。
今日から受難週に入ります。ルカ福音書を連続して学んでいます。前回は主イエスが悪魔の誘惑に遭われた箇所を学びました。そしてルカ福音書は直ちに主イエスの伝道活動を記していくのでありますが、ルカ福音書の特徴はその主イエスの活動についてナザレの物語から記していく、そこにルカ福音書の特徴があります。このルカ福音書によって受難週、今日は城の手術、今日から受難週が始まりますが、受難週にあたっての主のメッセージをルカ福音書、このナザレの出来事を通して学びたいと思います。主イエスが最初に発せられた言葉は何であったか、これはすでに12歳のイエス様の箇所、ルカが記すところによって学んだところであります。そして主イエスが成人されていよいよ伝道に進んでいかれる、その成人したイエス様が語られた言葉、ルカが記す最初のイエス様の言葉、それは大変注目させられるところであります。4章の22節の言葉が、ルカが福音書が記す主イエスの最初のお言葉だと言えます。この言葉にあたたちはまず注目させられます。21節のところでありますが、そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が見にしたとき実現したと話されておられます。このお言葉が主イエスが成人して語られた最初の言葉、伝道を始められた最初の言葉としてルカは記していくのであります。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。まず私たちはこの礼拝においてこの言葉に注目したいのであります。私たちの礼拝の中心に聖書があります。この聖書が私たちの礼拝の中心であります。主イエスは会堂に入られてその礼拝を捧げるわけでありますが、エルサレムの神殿で礼拝できない、エルサレムの神殿の礼拝は犠牲礼拝であります。それに代わってユダヤ人が集まるところにはこの会堂が必ず建てられていったのであります。外国にいるユダヤ人たちも10人集まれば必ず集会所があって、そこにおいて礼拝が捧げられる。イスラエルにおいてはどの町においてもどの村においても会堂があって、そこで礼拝が捧げられていく。そのユダヤ人たちの村や町の会堂は礼拝の場であり、そしてまた教育の場であり、まさにイスラエルのその町の共同体の中心、としての役割を果たしているのでありますが、主イエス・キリストはナザレの街道に入られた。その街道の中心に聖書があった。私たちの今の礼拝とつながります。主イエスの時代の礼拝の中心に聖書があり、私たちの礼拝の中心に聖書がある。そしてその礼拝において聖書が読まれる。それを回収は耳にする。その耳にしたその時に実現したと今日の聖書の言葉は記していくのであります。 これは非常に重要な言葉だと思います。16節のところを見ていただきますと、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。いつものように、ナザレの町村で育った主イエスは、みんな顔なじみ、礼拝に来ている者たちが全部顔なじみであり、小さい頃から育った者たちと共に礼拝を捧げてきた。街道において、そして常にその街道においては聖書が読まれた。主イエスはその聖書が読まれた、その聖書をお読みになりながら、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時に実現したとおっしゃるのであります。主イエスの宣言の言葉であります。礼拝においては常にこの主イエスの宣言の言葉が響き渡っていると言ってよいのであります。この礼拝において私たちは聖書を耳にする、聖書の言葉を耳にする、耳にしたその時にその御言葉は実現した、そういう主が私たちの礼拝のただ中にいてくださる、聖霊においていてくださる、そこに私たちの礼拝の重さがある、力がある、慰めがあり希望があるということを、まずこのイエス様のお言葉から教えられていくのであります。どういう聖書のお言葉が実現したのかということが記されてまいります。17節から見ていただきますと、預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私をお使わしになったのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力を回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この聖書の言葉が読まれた。そしてこの聖書の言葉が今日あなた方が見した時に実現したと主は語られていくのであります。これはイザヤ書61章の御言葉でありますが、イザヤ書61章の御言葉が読まれて、この御言葉が今日実現したとイエス様はおっしゃるのであります。非常に重要なところでありますので、イザヤ書を見ていただきたいと思います。旧約聖書の1162ページを開けていただきたいと思います。1161ページ、イザヤ書61章の一節からお読みいたします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、うなだれている人には解放を告示するために、主の恵みをお与えになるとし、私の神が報復される日を告知して嘆いている人々 を慰め、このところが引用されていくわけであります。このイザヤ書61章の一節以下は、イスラエルの歴史の苦難、その痛み、それが示されていくのであります。大きな国によって国が滅ぼされる、主だった者が大きな国に連れて行かれる、囚われの身となっている、いつまでこのような苦しみが続くのか、 その嘆きの中にある民に61章の言葉が示されるわけであります。救い主が使わされる、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた、主が神様から油注がれる、これはメシアということであります。メシアの意味は油注がれる、神様から選ばれてメシアとして使わされるということが示されてくるわけであります。メシアが、救い主が、神様が使われてくださるメシアが、救い主がどのような働きをされるのかということが予言されていくのであります。今苦難の中にあり、囚われの身となっている、いつまでこの生活が続くのかと嘆き苦しい者たちに、あなた方の解放の時が来る、メシアが来る時にあなた方は解放される、そういう予言がなされてきたのであります。この予言の言葉は、この主の言葉は、今あなた方が耳にしたこの日に実現したと主は語られていくのであります。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現した。考えさせられるところは、イザヤ書61章の1節の終わりのところで、1節の61章の2節の真ん中辺で、主が恵みをお与えになる年、私の神が報復される日を告知して、報復される日という言葉があります。主イエスの引用されたルカ福音書においては、この報復という言葉が記されていないのであります。受難週にあたって、主イエスは、どうして十字架の道を歩まれるかということが、報復という言葉が、神の報復という言葉が、ルカ福音書においては記されていないということにおいて示されていくのであります。イザヤ書の言葉を聞いて慰めを受けた人たちは、神の報復という言葉を聞いて希望を持つのであります。こんなに苦し、自分たちを苦しめる者たちが、あんなに威張っている、あんなに力を傲慢に振る舞っている、その犠牲の中に自分たちはある、義なる神はこの者たちを放っておかれるのか、主は必ず報復される、自分はなぜこのような痛みの中にあるのか、自分だけがどうしてこんな犠牲に遭わなければならないのか、主は必ず報いてくださる、報復してくださる、そういう思いを人間は持ってしまう、持たざるを持ってしまうのであります。しかしこのところでは、神の報復という言葉がルカ福音書では記されていないのであります。ここに今日の聖書から神様の受難週のメッセージを私は聞いていくのであります。解放とは何かということであります。ルカ福音書の4章を見ていただきまして、次の言葉に目を向けたいと思います。19節の、主の恵みの年を告げるためである。この主の恵みの年というのは、ヨベルの年を指しています。旧約聖書の律法に記されていることでありますが、イスラエルの信仰共同体、その歴史においてヨベルの年があるということは、これは理想的な社会制度がそこに実現していくことだと見られていたのであります。ヨベルというのは羊の角であります。 羊の角がラッパになるのであります。羊の角ラッパが鳴り響き、ヨベルの年の始まりを告げる。この年は50年ごとに訪れます。50年経つと、土地を失った者は自分の土地が帰ってくる。奴隷であった者はその奴隷から解放される。そのような解放の時、喜びの時としてヨベルの年があるのであります。それが19節の主の恵みの年ということで示されているところであります。すなわち解放、人間は何から解放されなければならないのかということであります。人々は自分を今苦しめているものから解放されたい、こんなひどい目に遭っているそこから自由になりたい、そういう思いを持ち、また同時にこのような不条理を何とかしてください、あの者たちを裁いてくださいと主に祈ってしまうこともあるのであります。しかし主はこの報復について人々の思いもよらない形で報復ということを通して神様の解放、救いについて記していくのであります。解放されない、されなければならないことは何であるか。それはあなた方は外に目を向けているが、しかし実はあなた方のうちにある罪からの解放、それがあなた方にとって最も重大な救いを受け止める場となっていく、そのことが示されていくのであります。22節から見ていただきますと、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カフェルナムでいろんなことをしたと聞いたが、今日のここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。はっきり言ってく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと主イエスはおっしゃるのであります。主イエスの言葉に人々は驚いた。小さい頃から一緒に生活して一緒に成長したあのイエスがこんなすごいことを言っている。イエスの口から出る恵み深い言葉に人々は驚いた。しかし驚きながらも、この人はヨセフの子ではないかと人々のメシアを見る目が示されていくのであります。ヨセフの子ではないか、ヨセフの子にしか過ぎないものがあんなことを言っている。本当にそのようなことが言える救い主であるならば、カフェルナウムでやってきたというあの奇跡をここでやってみなさいと、こんなふうに主イエスに求めてくる、この問題が指摘されていくのであります。医者よ、自分自身を治せ。立派な医者だったら、その立派な医者であることを自分自身を治すことによって証明しなさいと言うだろう。悪魔の誘惑のところを学んだのであります。主を試みてはならないと示されます。もしあなたが神の子ならば、神殿の上から飛び降りてみなさい。石に打ちつけられる前に天使が助けてくれるだろう、飛び降りてみなさい この誘惑の言葉が響き渡るのであります。あなたが神の子ならば十字架から追いてきてみなさい、追いなさい、そうしたら信じよう。人々は常に自分のメシア感、神感、そういうものをちらつかせて疑うのであります。自分の考えとは違う、自分の思いとは違う、そういう神の言葉は信じない、そのような神は受け入れることができない。確かにイスラエルの歴史においては常に神の言葉が退けられ、神様のご意志が虚しくされてきた歴史を見ざるを得ないのであります。外に問題があるのではない、あなたを縛っている敵の力、それが問題のものではない、あなた方のうちにあってあなたを縛るものがある、それは神に対して敵対続け拒否し続けてきたその罪が、罪に縛られ、その罪からの解放がなければあなたは救われないと本当の救いの技が示されていくのであります。神様が報復するとすれば、誰に対して報復の力を注がれるのか、それは敵ではなくてあなたの反逆に対して罪に対して神様が報復される、そのようなことをあなた方は歴史において神に対してしてきたのではないか、そのことが問われていくのであります。神様の救いの技は思いもよらないところに示されていくことが次の言葉によって示されていくのであります。24節、そして言われた、はっきり言ってよく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くの山民がいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレブタの山民のもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには雷病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他には誰も記憶されなかった。サレブタ、ナーマン、神様の力はそんなところで働くはずがないと思える異邦人の地において神様の御業がなされた。思いもよらないところで神様は働かれるということが、この二人の救いの技を通して示されていくのであります。神様の救いの技はあなた方が考えているそのところではなくて、思いもよらないところで神様の御業がなされると主は語られていくのであります。ナザレの人々の思いを覆す主の技、主の言葉に人々は憤慨し、イエスを殺そうとするのであります。これを聞いた街道内の人々は憤慨し、皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。説教者としてはこれほど辛いことはないと思います。語った言葉によって人々は憤慨し、語ったものを殺そうとしたというのであります。神が神様の御心を示され、その救いの技を成していこうとしたときに、人々はそんな神の技は受け入れられない、それを担う者を殺そうとする、その人々の思いが強く示されていくのであります。主イエスを殺そうとする、 まさにイエス様の十字架はそんな神の技は信じられない、そんなメシアはメシアではない、そんな神の子はあるはずがない、十字架につけられていくのであります。しかし神はそこで報復される神ではなくて、人々のその反逆を罪を一身に引き受けて十字架に死んでくださった、まさに報復される神ではなくて、なおそこで許して愛する神様の御心がイエス様の十字架の中に示されていくのであります。このイエス様の十字架によって私たちの内にある罪から私たちは解放される、本当に解放されて救われる、その大いなる神様の御業がイエス様の十字架と復活によって示されていくのであります。新しい思いを持ってこのイエス様の受難に私たちの目を向けたいのであります。そしてこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとの主イエスの宣言の言葉、解放の言葉を私たちはここに深く受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、白の史実ホサナホサナと主イエスを迎え入れた聖日この記念の礼拝に、ルカ福音書によって主がお教えくださり心から感謝いたします。ホサナホサナと主を迎え入れた民は自分の思い描くメシアとは全く違った主イエスの御業につまずき、怒り、十字架につきようと叫ぶ民衆に変わってまいります。神様のご意志、神様の御心にいかに人間を問うく、その罪の中にありながらもその罪に気づかない私たちであったことを、十字架の御業を通して私たちは深く強く示されます。そこにおいて報復する神ではなくて、なおその罪を背負って許す大いなる神の愛がイエス様の十字架と復活に示され、その救いのうちにあることを思い心から主を賛美いたします。どうぞこの受難週にあたって主イエスの十字架にあなたの思いを持って目を向け、私たちが救われたその救いの技のいかに大いなるものであるか、そのことを受け止める時となさしめてください。そして神への新たな献身の時となさしめてくださいますように、越谷教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。